東京湾納涼船っていうのが出てて、どこから出てるかっていうと、 JR 浜松町駅またはゆりかもめ竹芝駅または地下鉄大門駅、まあ、それらの駅は非常に近いんですけど、まあ、そこから歩いてって、まあ、専用の発着場があって、竹芝フェリー客船乗り場みたいな、まあまあ検索したらすぐ出てくると思うんですけど、東京全角空き納涼船とかで多分出てくると思います。今ね、あの7月中旬なんですけど、ちょうどね、あの今年の夏分が始まったところみたいで、ちょっと安いんですよね。なんか私通常は2000円なんだけど、まあ、それが1000円で乗れるっていうことでした。でさらに浴衣を着て乗り込んだ皆さんはさらに半額、500円で乗れるんだよね。すごくない？船に500円で乗れるって、え、なんかいいなと思って、この間友達と乗ってきたんですけど、まあ、今日はその話をしようと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。1000円で船に乗れるって結構安い気がしますね。特に観光がベースの船だともう少しお金取られるイメージがあったので、まあいいかもね。夜船乗ったら涼しいかもしれない、東京の夜景を海から眺めるのいいかもしれないっていう話になって、友達と一緒に事前にねチケットを買って乗ってきたんですけど、めちゃくちゃ混んでて、いやね、平日の夜に乗ったのだからガラガラだと思ったのね。誰もいないぐらいの話だろうと思ったんですけど、すごい混雑でしたね。なんか船に乗って、そのデッキっていうのかな、一番上が6階かな、なんかねこう階層に分かれていて、一番上のデッキが6階なんだけど、6階のデッキに行って、なんかこう出航を待っている時になんかギャルが言ってましたね。え、こんなに混んでると思わなかったんだけど、絶対ガラガラで貸し切りだよって思ってたんだけどって言ってて、めっちゃわかると思って、うちらしかいないぐらいの話かと思ったらさ、多分500人とか1000人とかすごい乗れるタイプのね大きい船なんですよね。なんかどうやらそこから出航してる船は東京の初等部、大島とかさ、なんだ、東京とか日本が上側にあるとしたら、南下側にこうずっと行くとさ、大島とか父島とかさあるじゃないですか。あっちの方まで行く船もそこから出航してるらしくて、なんか個室が結構しっかりあったので、そういうところに行くための船なのかな。で、ちょっとこうなんて言うんだろうな、こう遊ばせておいてもしょうがないから、多分こう夜の間にちょっと短い範囲こう観光用にねちょっとこう使ってるみたいなことなんだろうなと思ったんだけど、なんか船の中に全然座れる場所がなくて、なんか友達がねこう中を散策したところによると、3階にこう休憩スペースみたいなところがあって、そこにベンチとテレビがあったけど、ただそこからは外は見えないって言ってましたね。そうかと思って、そこには行かなかったんだけど、なんか他にもね南東客室みたいな感じで個室が結構あって、個室の販売もしてたみたいなので、まああれだよね、そのご家族連れとか何人かで、お金を割ったりとかするなら、まあ、あとは絶対座れた方がいいような、お年寄りがこうグループの中にいたりする場合は個室を借りるっていうのも手だったのかなと思うんだけど、我々は個室を借りておらず、素泊まりというかそのまま乗るだけだったので、結構ずっと立ちっぱなしでしたね。やっぱりね、こう早めに乗り込んでおけば、こうデッキにねちょっとだけベンチとかはあるので、ベンチをこう陣取れたりとかするんだけど、まあ、なかなか難しかったですね。結構ギリギリに乗り込んだので。で船の中で飲み物とか食べ物とかも売ってはいるんだけど、結構売られてる場所が限られてたりとか、その観光用の納涼船として運航している時は自販機とかがねあるんだけど、そういうところは全部潰していて、それらが使えないような感じになってたので、 なるほどと非常に思いましたね。まあ、ただ飲み物とかは紙コップで提供されるみたいなやつだったんだけど、結構良心的な金額だったかもしれない。ソフトドリンクは200円ぐらいだったのでね、もう私はなんだろう、すごい並んでて、出航時間あたりはなんかこの並びがずっと続くのだとしたら、この後飲み物が買えないに違いないと思って、なんかね、こうウーロン茶とジンジャーエールを一杯ずつ買って、それを乗ってる間ずっと飲んでましたね。なんかね、持ち込みが禁止だったんだよね。でもね、荷物チェックなかったから、多分この時期なんだろうな、熱中症とか怖いじゃないですか。多分飲み物ぐらいは中でペットボトルの飲んでも怒られはしないんじゃないかなと思います。わかんないけどね。一応ルールではね、飲食物持ち込み禁止でしたね。なんか棒に刺さったきゅうりのお漬物とか焼きそばとか唐揚げとか、だからちょっとした屋台飯みたいな、縁日とか映画館で食べられるみたいなメニューはちょびっと売ってましたね。でなんか、パリピが集まるイベントかなと思ったんだけど、どうだったんだろうな。なんかそんなにパリピがいるようなところに行かなかったからかもしれないけど、ただなんだろう、我々はですね、結構下の方のデッキにいたんだけど、途中で上の方のデッキに上がったりしたら、結構みんなね、2時間の間に結構お酒を飲むんだと思うんだよね。お酒の匂いが結構充満してる、屋外なのにみんなお酒飲んでるなっていう、こう匂いがしていたので、ちょっとこうね、船酔いとか心配な人は、いる場所をもしかしたら選んだ方がいいのかもなとは少し思いましたね。でもなんかこう浴衣着てる人が金額安く乗れるっていうことで、浴衣の人が多くて結構目には涼しかったですね。ただ浴衣着たことある人はわかると思うんだけど、めちゃめちゃ涼しいわけじゃないんだよね。着方によるのかもしれないけど、こう帯の内側のところとかは結構蒸れるじゃないですか。だから、着るとね、暑いけどね、ただ見てる分には涼しげでいいなっては非常に思いましたね。でやっぱみんな若いお嬢さんたちは髪の毛をきれいに結い上げていて、でまあおしゃれなね、最近風の浴衣とかを着て、まあ船のね、夜景をバックに撮影とかを結構してましたね。なんか撮影ってずっとするんだなと思って、なんかこうデッキのところで手すりらへんで我々も夜景を見てたんだけど、横でね、撮影会をしていたお嬢さんたちは本当に出航してから30分ぐらいずっといろんなポーズで撮影をしていて、なんかやっぱ、インスタグラムとかそういうので見かける自撮りの写真ってなんか素敵なものが多いけど、やっぱりこう頑張らないとそういうのって撮れないんだなって、最高の一枚を撮るためにみんなすごい努力するんだなっていうふうにはすごい思いましたね。海外の人も2割ぐらいいて、まあ彼らもですね、なんかね、納涼船の発着場の近くに浴衣を着付けてくれるみたいな感じのところもあるみたいで、なんかそういうところで浴衣を借りたのかわからないけど、みんなね、浴衣を着たりしていて楽しそうでしたね。まあそうね、あんまりその浴衣を着て船に乗る、しかもそれで背景が夜景とかって、一般的には撮りにくい写真なのかなと思うので、なんでしょうね、思い出にもなるし、他の人と差をつけるとかにも何かこう役立ったりするのかもしれないですね。いや、なんか私、浴衣を着ているお嬢さんたちの髪型が非常に気になったんだけど、みんなすごい綺麗に結い上げてるなと思って、なんて言うんだろうな、結婚式の時とかにさ、結婚式にね、こう参加する時に事前にさ、こうちょっとしたパーティードレスを着て、で髪の毛は結構みんな美容院でやってもらうじゃない、綺麗なアップスタイルにするために。なんかみんなそんな頭をしていて、ちゃんとお金をかけてるんだなとはすごい思いましたね。ヘアメイクアップっていうのかな、なんかちゃんとしたところでやってもらってそうだなと思いました。あれ自分でやってるとしたらかなりすごいなと思ったんだけど、なんかね、片側からこう編み込みになってて、反対側をアップして、なんかこう丸いマリみたいなこう菊の飾りとかをこういっぱい刺してたりとか、あとね、これは私は SNS とか TikTok で見てちょっと知っていたんですけれども、最近は、ヘアジェルに金箔を入れて、それをこう髪の毛にサッてハケで塗るんだよね。そうすると髪の毛が部分的に固まって、そこの表面に金箔がこう流れるようにつくわけ。 こうちょっとねいい感じにこう面でつくわけじゃなくて、パラパラパラっとした感じについて、でこう頭を振るとちょっとこうそこがキラッとするみたいな、なんかそういうのが成人式のねこうヘアメイクの時とかにやるのがちょっと流行っているみたいで、何人もいましたね、その浴衣のお嬢さんで髪の毛にそのおそらく金粉をハケで塗ってるんだろうなってお嬢さんが何人もいて、やっぱり流行ってるんだっていう風にすごく思いましたね。いやなんかなんだろうな、自分でさあんまりさヘアジェルに金箔を入れてそれをハケでシャッとかってきっとやらないだろうから、多分美容院でやってるんだろうなと思ったんですけど、なんかね浴衣もデザインがいろいろあって、なんか最近風のモダンな感じの柄のものから結構ねビビッドな色合いだったりするものから、意外と昔風の古典柄みたいな浴衣を着てる子とかもいて、あ、なんか好みって何でしょうね、結構人それぞれなんだなっていう風に、まあ当然なんだけど思いましたね。なんだろうな、おしゃれで可愛い感じだったんだけど、二人組のお嬢さんが色違いのね総レースの浴衣みたいなの着てて、襟のところもこうなんだフリフリのフリルみたいな半襟をこうつけてたりして、非常に可愛かったんだけど、熱かろうっていう話を友達として、まあ、完全に余計なお世話なんだけどね、浴衣のお嬢さんたちにやっぱり目が行きましたね。ただグループで来ている人たちは男性も結構浴衣を着たりしてたので、やっぱね、だって今回私乗った時浴衣着てる人はおそらく500円で乗れてるからね、夏の思い出作りにいいのかもしれません。まあ、東京の夜景はなかなか綺麗だったんですけど、混んでいてね、そんなにめちゃめちゃしっかり見えたわけではありませんでした。ただやっぱりこうレインボーブリッジの下をくぐるときにすごいテンションが上がる感じがあるので、やっぱりね船って乗っていて楽しいものだなと思いました。まあ、思いのほか混んでいたんですが、東京湾納涼船楽しかったです。梅塩がお話しました。それではおやすみなさい。